ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。この番組は大学病院の内科医であり医学博士である坂巻が疾患や予防医療といった医療に関してお話しする番組です。それでは今回の番組をお楽しみください。
皆さんこんにちは、坂巻一平です。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は新型コロナウイルス指定感染症です。日本では2020年1月28日に閣議決定した政令で新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定し、厳しい感染防止措置を実施してきました。当時は未知の感染症だったので、とりあえず SARS 重症急性呼吸器症候群や MERS 中等呼吸器症候群並みの対応を取ろうとしました。指定感染症は感染症法が定める分類の一つで、国民の健康を脅かす恐れのある新しい感染症が出現したとき政令で指定されます。指定されると1類感染症、エボラ出血熱やペストなど、2類感染症、SARS や MERS など、3類感染症、コレラや腸チフスなどに適用されている措置のうち、必要な措置を選んで実施できるようになります。COVID-19 は2月1日施行の政令で指定され、期限は1年間として次のような措置が実施されることになりました。1、感染者に入院や就業制限を勧告する。これは2類以上に適用される措置になります。2、無症状の感染者にも同じ措置、入院や就業制限の勧告を取ります。これは1類に適用される措置となります。3、濃厚接触者に外出自粛などを要請する。これは2009年から10年に流行した新型インフルエンザに適用された措置です。つまり COVID-19 は2類ないし1類に相当する感染症とみなされたということになります。これによって COVID-19 の患者さん、症状があり病原体も検出された人と、疑似症患者さん、症状はあるが病原体は検出されていない人だけでなく、無症状病原体保有者、すなわち無症状感染者、症状はないが病原体が検出された人まで入院や休業を勧告されることになりました。さらに職場の同僚、顧客や家族などの濃厚接触者は症状がなくても外出の自粛と健康状態の報告が求められることになりました。COVID-19 の指定感染症指定に基づく措置が、感染の爆発的拡大を抑制するのに大きな役割を果たしたのは事実です。しかし、指定感染症であることで起こったマイナス面もあります。まず挙げられるのは医療の逼迫をもたらしたことです。指定感染症に指定されると、感染者は無症状や軽症の人も含めて、原則として指定医療機関に入院させなければならないため、地域によっては病室や医療従事者が逼迫し、医療の崩壊を引き起こしかねない状態になりました。また、感染者が見つかると、全員が保健所に届けられ、保健所はその人たちについて状況を国に報告しなければならないため、濃厚接触者の調査などに大変な労力が必要になりました。統廃合で数が減らされ、人員も削減されていただけに、対応が非常に困難になりました。これらのマイナス面も考慮し、政府も対策本部で指定感染症からの解除を検討しました。厚生労働省は9月18日、新型コロナウイルス関連政令の一部改正をすることを発表。10月9日の閣議で正式決定し、10月24日施行することとなりました。一部改正の内容は、入院の対象を感染者全員から高齢者や基礎疾患があるものと、まん延防止に必要な事項を守ることに同意しないものに絞り、さらに自治体が入院対象を柔軟に決めることができるようにもするというものです。これによって医療機関などの負担が軽くなり、重症者の治療に重点を置きやすくなるのは間違いありません。指定感染症から外して5類感染症にすべきだとの議論もありますが、この冬、インフルエンザと COVID-19 の流行が 同時に起こる可能性もあり、少なくともこの冬の状況がわかるまでは、指定感染症のまま経過観察すべきと考えます。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は新型コロナウイルス指定感染症でした。ありがとうございました。
ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回の番組はいかがでしたか？次回の番組もお楽しみに。